冒頭から私事で恐縮でありますけれども、数回にわたって経験したこの入院生活の中で、幾度となくこの実感したことがあるんですね。それは、特に手術後2、3日目に思うことなのでありますが、今ここに看護師の方がいてくれたらなという思いでありました。今ここに看護師がいてくれたらなと。手術や入院を経験された方ならばお分かりになると思いますけれども、手術後 2,3 日目は麻酔の効果も切れてくる時期でありまして、患者にとっては一番苦しく辛い時なんですね。身体に関しては全くの自由が利きません。点滴など何本もの管が体と機械につながっている状態で自由に動くことができないんですね。にもかかわらず、これをしたい、あれをしなければならないといったことが何かしら必ず出てくるんです。ところが自分では何もできませんので、通常ですと、このボタンを押してですね、看護師を呼ぶということになります。とはいえですね、入院しているのは自分だけではないですね。入院患者はもちろん自分だけではありませんので、看護師がすぐに来てくれるわけではありません。そのような中で辛抱しながら待つことになるわけでありますが、そんな時思うのがですね、今ここに看護師がいてくれたらなという思いでありました。自分勝手といえば自分勝手でありますが、心の中の思いですので、ご了承いただきたいと思うんですが、今ここに看護師がいてくれたらなと。人は困難の中にある時、もしあの人が今ここにいてくれたらと強く思うことがあります。言うまでもなく、その人は困難に対する知恵や対応力があって、人間として信頼できる人であるということになるでありましょう。今ここにイエス様がいてくださったなら、今ここにイエス様がいてくださったならと、2000年前、主イエスの弟子たちもまた幾度となく感じる瞬間があったことでありましょう。本日与えられましたマルコによる福音書9章14節前半は、一同が他の弟子たちのところに来てみると、と記していますね。これはどういうことがあったのかといいますと、さっきの9章2節というところを見ていただければ分かりますようにですね、弟子たちの多くはこの時、主イエス、そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちとは離れたところにいたんですね。そして今、主イエスと3人の弟子たちは、他の弟子たちのところに戻ってきたのであります。それが14節です。主イエス一行が戻ってきたとき、弟子たちはきっと安堵したことでありましょう。ああ、よかったと。主イエスが来てくださった。安心したことだろうと思うんですね。と申しますのは、主イエスがおられなかった中で、事態は大変なことになっていたからなんですね。何が起こっていたのか。14節の後半を見てみますと、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、立法学者たちと議論していたと記されています。弟子たちは大勢の人々に囲まれながら、立法学者たちと議論していたと記されていますね。で、何について議論していたのかといいますと、おそらくそれはですね、この汚れた霊、悪霊を追い出す力についてであっただろうと思われます。霊を追い出す力についてであっただろうと。実は主イエス不在の中、主イエスがおられない中で、悪霊に取りつかれた子供を助けてほしいと弟子たちが頼まれたものの、助けられなかったという事実があったんですね。ですから、議論していたというよりも、実際はですね、立法学者たちによって 弟子たちが非難されていたのではなかったのかと思うんですね。そして弟子たちが悪霊を追い出すことができなかったということは、当然死である主イエスもまた悪霊を追い出す力など持ってはいないのではないか。これまでしてきた主イエスの癒しの奇跡などは偽りではないのかと。そのように弟子たちへの非難は今や主イエスに向けられていたのではなかったのかと、そのようにさえ想像できるわけです。自分たちが霊を追い出せなかったことによって主イエスが非難される結果になってしまっていたと。何を議論しているのかと尋ねられる主イエスに対しまして、群衆の一人が17節でこう言いました。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようお弟子たちに申しましたが、できませんでした。こう言ったのは息子の父親でありました。なんと信仰のない時代なのか、なんと信仰のない時代なのか。父親から報告を受けた主イエスの嘆きの言葉であります。なんと信仰のない時代なのか、なんと不信仰な時代なのか。この主イエスの嘆きの言葉の裏には一つの大きな問題が浮き彫りにされているように思うんですね。それは悪霊、すなわちサタンの力であります。汚れた霊、サタンの力です。今日でもさまざまな形でサタンの力は人間に襲いかかり、人間を支配しようとします。果てしない欲望、計り知れない憎しみや怒りなど、人間はこの世のあらゆる状況の中でサタンの力に縛られている。そしてそのサタンのいわば奴隷となってもがき苦しむ人間の姿を、私たちは自分自身を含めまして至るところで垣間見ているのだと思います。このサタンの力に対しまして人間は全くの無力であります。いかんともすることができないんですね。子供に対して父親は愛情を持ってあらゆる手立てを尽くしたことでありましょう。愛する息子のためにいろいろなことをやったでありましょう。にもかかわらず事態は一向に改善しないという、この厳しい現実の中で父親は主イエスの弟子たちに悪霊の追い出しを依頼したのでありました。しかしながら無念にも弟子たちにはそれができなかったというわけです。もはやなすすべもない、いかんともしがたい状況の中で父親は22節で主イエスにこう願うんですね。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。お出来になるならお助けください。でまず注目すべきはですね、この父親が私どもをと言っていることです。私どもを憐れんでお助けくださいと願っていますよね。この子をお助けくださいではなく、私どもをと自分を含めて助けを願っているんです。この父親は間違いなく自分自身の救いをも願っていました。絶望と諦めから立ち上がるための助けを求めていたということでありましょう。息子に対する絶望と諦めから立ち上がるための力を、助けを求めていたということであります。 で、この父親にとって子供の救いは同時に自分自身の救いでもあったのであります。そして今一つ注目すべきポイントはですね、この父親がおできになるならと主イエスに願っていることですね。おできになるなら、おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。おできになるなら、主イエスに願う言葉としては、このような言い方はいかがなものかと、なんと失礼な願い方なのかと、そのようにも思ってしまうかもしれません。と同時にですね、悪霊を追い出せなかった弟子たちの弱さを彷彿とさせるような人間の無力さを、このおできになるならといういささか違和感のある父親の言葉の中に見ることができるようにも思うんですね。主イエスに対してなんと失礼な言い方なのかと思うと同時にですね、このおできになるならというこの人の思いは、弟子たちに、主イエスの弟子たちにお願いしてもダメだったという、その人間の無力さを父親のこの言葉の中に見ることができるようにも思うんですね。おできになるなら、キリストを信じる信仰は実はここから始まるんです。実はここから始まります。19節で主イエスが言われた信仰のない時代にあって、父親は息子の癒しを他ならぬ主イエスに託そうとしているんです。人間の力ではいかんともしがたい現実があることを痛感するとき、同時に人間は人間を超えた力により頼む以外に救われる道はないことを知るんですね。この父親にしても弟子たちにしても、そして私たちにしても、それは同じであります。人間の力ではいかんともしがたい現実があることを痛感するとき、人間は人間を超えた力により頼む以外に救われる道はないことを知るんです。頼む、助けてくれと手を組んで拝むときがあります。もういかんともしがたい状況の中で、人間はおのずと人間を超えた力により頼んでいるんです。そうすることしかできないからです。おできになるなら、おできになるならとしか言えないような不信仰な人間だからこそ、本当に信ずべき、全く信頼を置くことのできる存在に人間は願い求めていくのではないでありましょうか。人間の無力や人間の不信仰が、実は人間が救われていく出発点にあるのであります。人間の無力や人間の不信仰が、実は人間が救われていく出発点にあるのであります。弟子たちの力、人間の力をもってしては、息子の癒しを実現できなかった父親はですね、今や主イエスとの出会いの中で信仰の成長へと導かれていくことになります。信仰とは変えられていくことです。変えられていくことです。おできになるならが信じますへと導かれていく、変えられていく。おできになるならという人間世界の極限的な願いが、信じますと上に向かって告白される信頼の願いへと変えられていく恵み、これが信仰であります。それはサタンに支配される人間の弱さや無力さすべてを神の御手に委ねていくという願いなんです。 人間の弱さや無力さすべてを神の御手に委ねていくという願いであります。なんと信仰のない時代なのかと主イエスが言われた意味はここにあったのです。サタンの誘惑と支配による不信仰な時代の中で、できるならばとしか言えずにいる人間が、まことの神に信頼し、すべてを委ねていく信仰の恵みを、父親は主イエスより与えられていくのであります。24節を見てみましょう。父親は叫ぶようにしてこう告白しています。信じます、信仰のない私をお助けください。信じます、信仰のない私をお助けください。信仰のない私を、主よ、あなたが信じる者として立たせてください。父親はそう願ったんです。父親の中で明らかに大転換が起こっていました。父親であること、父親であるこの私が何とかしてやりたい、あるいは主イエスの弟子たちが何とかしてくれるだろう、これらが不可能であると痛感したからこそ、その願いは主イエスに向かっていきました。主よ、あなたこそ息子を救ってくださる方です。自分の力で息子を助けようとした信仰のない私に、どうかあなたにすべてを信頼する信仰を与えてください。主イエスによって救われるのは言うまでもなく、悪霊を追放される息子でありました。しかしその前に息子と同じように、サタンの支配の中でもがき苦しんでいた父親にも、また主イエスによって救いの恵みが与えられたのでありました。父親の願いはまさに祈りでありました。祈りでした。信仰とは祈りであり、祈りは信仰そのものです。信仰とは祈りであり、祈りは信仰そのものであります。私たちの信仰生活とはまさに祈りの生活であるのです。それは主なる神に信頼し、あらゆることを神の御手に委ねて生きる歩みに他なりません。それゆえですね、それゆえ言葉の遊びではありませんが、信仰とは現在進行形の信仰であると言います。進みゆくと書く信仰であるという。信仰は結果ではありません。信仰は結果ではない。晴れを願ったのに雨になった、だから神を信じない、これは信仰ではありません。むしろ今ここに神が共にいてくださる、そして私たちに何が必要であるのかをご存知であられる神が、私たちの行くべき道を必ずや導いてくださる、これを願うのが祈りであります。祈りの趣旨、本質は自分の都合が実現することを願うことではなく、むしろすべてを神に委ねながら、必要な物事は必ず主がふさわしい形で備えてくださる、ゆえに御心が行われるようにと願うこと、これが祈りです。これが祈りであります。私たちはいろいろなことを、いろいろな課題を神に祈り願います、求めます。それは間違いではありません。正しいことです。しかし最終的には、主イエス、十字架にかけられる前の主イエスがそうであったように、あなたの御心が行われますように、そう願うのが祈りであります。この祈りによって私たちに与えられる信仰は日々成長へと導かれていくのです。アメリカの教会の役員会で、ある教会の役員会でですね、あることが議事に挙げられたっていうんですね。それは 聖書の中の絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさいというあの有名な御言葉が実行されるためには何をどのようにしたらよいのかという議案でありました。まあ、役員会でこういうことが話されたということなんですね。話され、協議されようとしたということなんですね。で、まあいろいろな意見が出ましたけれども、決定的なものが出ませんでしたので、継続審議にして次の月の定例会までに各自で考えてくることにしたというですね。するとちょうどその時、その場に入ってきた清掃係の人が、掃除の仕事をしていた人がですね、突然叫ぶようにこう言ったというんです。この教えの意味を語るために丸1ヶ月もかかるんですか？絶えず祈りなさい。これは聖書の中の大切な御言葉ではありませんか？みんな驚いてしまったと思うんですけども、議長を務めていた牧師がですね、驚いてこの人にこう言ったというんですね。それでは、あなたはどんな忙しい時でも祈れますか？絶えず祈りなさいという聖書の御言葉において、あなたはどんな忙しい時でも祈れますか？夫人は少し落ち着きを取り戻して、このように答えたというんですね。はい、忙しければ忙しいほど祈ります。私は朝、目が覚めると、神様、私に知恵の目を開かせてくださいと祈ります。服を着るときには、神様、私に正義の帯とともに義の衣を着せてくださいと祈ります。顔を洗うときには、私の罪をも洗い清めてくださいと求めます。働き出すときには、今日一日の力を与えてくださいとお願いします。火を焚いている間は、リバイバルの火をもって私の心を燃やしてくださいと祈ります。朝食をいただくときには、命のパンや御言葉のミルクをも合わせてくださいと求めます。そして、部屋の掃除を始めるときには、私の心の中をもきれいに清めてくださいと求めます。小さい子供と一緒にいるときには、神様の子供として、いつも父親に信頼しきっている子供のように、一切をお任せできますようにと祈ります。このようにして、一日中私のしなければならないことは、祈りをもってなされているんです。この人の生活のすべてにおいて、その根底には、神に信頼し、すべてを委ねる祈りがありました。神への祈りなくして、この人の生活はなかったでありましょう。29節で主イエスはこう言われている。この種のものは、祈りによらなければ、決して追い出すことはできない。この種のものはと言われていますけれども、特定していることではなくて、私たちのすべてにおいては、祈りによらなければ、すべてはなすことができないという意味でありましょう。祈りによらなければ、当初、弟子たちと律法学者たちとの間で交わされたであろう議論のいわば結論であると言います。主イエスがここに結論を示してくださった。祈りによらなければ何事もなし得ない。救いの恵みは、主なる神の働き以外の何者でもないのでありまして、それはすべてを神の御手に委ねていく祈りを、神ご自身が聞き入れてくださりゆえであるということです。私たちの日々の歩みは、祈りをもって始まり、祈りをもって終わります。祈りによらなければ、私たちは主の御心に生きるものとして、一歩たりとも前に進んでいくことはできません。祈りなくしては、あの清掃係の人のように、私たちの生活は成り立たないのです。それは、私たちの日々の歩みの中に、 主なる神が共にいてくださり、その先頭に立って私たちを導き、その背後にあって私たちを支えていてくださることを信じるからです。あの父親のように、私たちもまたすべてを神に委ね、信頼していく祈りを日々捧げていきたいと思うのです。そしてこの祈りによって、ともどもに信仰の成長へと導かれながら、祈りの共同体としてこの目白台をはじめ地域社会に、そして世界に福音の証を立てていく教会であり続けるように、ともに祈りを捧げていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主イエスキリストの恵みによって、あなたが私たち一人一人を守り導いてくださることを信じ感謝いたします。汚れた霊に取り憑かれていた息子を、そしてそのことで苦しんでいた自分自身を、すべて主の御手に委ねた父親のように、私たちもまたあなたに全信頼を置いて、あなたの救いと導きを祈り求めていくものとならせてください。あなたが与えてくださる祈りという賜物によって、どうかともどもに信仰の成長へと導かれ、主の福音を証ししていく共同体であり続けることができますよう、そしてそこに連なる一人一人であり続けますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。